お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様スカルの井戸で女に語られるその2、イエス様カペナウムで王室の役人の息子を癒される、そしてイエス様ベテスダの池で男を癒される。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書4章25節から54節と5章16節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書4章の学びを続けていますが、ヨハネ4章の25節から26節。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。主はこの女に言われました。あなたと話しているこの私がそれです。主の言葉は、なんと威厳があり高尚なことでしょうか。この女性は今、この世の救い主、メシアと顔と顔を合わせているのです。今日あなたはこの女性がしたように、主イエス・キリストと顔と顔を合わせたことがあるでしょうか。彼女はこの主との出会いを通して自分自身を見つけました。27節から29節。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。この女性は主イエスを信じたので、今彼女は他の人たちに自分の体験を語るために急いで町に走って行きます。ところが彼女はここで自分の体験談を女性たちに話していません。なぜなら彼女は町の女たちと気楽に話せるような関係ではなかったからです。また彼女が話しに行った男たちの幾人かは彼女と以前に関係があり、彼女がしてきたことを全部主が言えるかどうか知りたいとかなりの興味を持っていたはずです。30節。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。男たちは彼女が証ししたのでやってきました。彼女が他の人に証しをしたという事実は彼女の信仰の表れです。31節から34節。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。主がサマリアを通って行かれた理由は、 この女性に福音を伝えて、父なる神様の御心を行うためでした。35節から38節。あなた方は、借り入れ時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか？さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は、報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種を蒔き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に、自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。このことが起こったのは12月で、この地域の収穫は4月だったことを思い出してください。放送伝道について、マギー博士は次のように述べています。私たちが生きているこの時代の私たちの仕事は種をまくことです。私はラジオ放送を通して種をまこうと努力しています。私は私がまいたものを良い教会が収穫してくれることを願っています。一人の牧師がラジオのメッセージのおかげで彼の教会に100人以上のメンバーを受け入れたと話してくれました。私たちはとても多くのリベラルな教会のメンバーに福音を伝えていますが、彼らは神様の御言葉を教えてもらうためにはどこに行ったらよいのか知りたいと思っています。この牧師は彼の教会に来た人たちはラジオ放送を聞いて神様の御言葉を受けたいと気づき、彼の教会に来たのだと言いました。これらの人々は、御言葉が教えられている教会に加わるのです。一人が種をまき、もう一人が刈り取ります。これは非常に素晴らしいことですと、マギー博士は述べています。39節。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言った。と証言したその女の言葉によってイエスを信じた。サマリアでとても大勢の人たちがこの怪しい過去を持った女性を通してメシアであるイエス・キリストを信じました。40節から42節。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくれるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。ここにはなんと素晴らしいことが書かれていることでしょうか。彼らは生ける水のところに来て、その水を飲んだのです。彼らが救われるために必要な唯一の条件は、霊的な渇きを認めることでした。自分が罪人であることを知るまでは、魂の霊的な渇きはわかりません。イザヤ書55章の一節でイザヤは叫びました。ああ、乾いているものは皆、水を求めて出てこい。ここで主イエスは同じ招きをされました。ヨハネ7章の37節。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。命の水はすべての人のためです。それをいただくための唯一の条件は、霊的な渇きを覚えることです。この時ユダヤ人たちが嫌っていたサマリア人の多くは、主のところに来て、この水を飲みました。 サマリアの女性の証によって多くの人たちがキリストのもとに来たように、今日多くの人たちが誰か他の人の影響によってキリストを知るように導かれます。事実、一つの人生が他の人々の人生に、また一つの人格がもう一つの人格に与える影響が、しばしば人々をキリストに導きます。素晴らしい両親、あるいは片親がいて、その親の影響でキリストを信じる若者たちもいます。しかし一方で、クリスチャンの親に育てられた子供たちの多くが、その親の光の中に生きていて、キリストご自身との個人的な接触がありません。そして後になって親の影響がなくなってしまうと、彼らはつまずき倒れ、信仰を捨ててしまいます。私は長年の牧会の経験から何度もそのような例を見てきました。キリストのために他の人の影響を経験するのは素晴らしいことですが、そこにとどまっていてはいけません。もしあなたの近くにそのような人がいたなら、どうかその人がキリストとの個人的な関係を持つように導いてあげてください。サマリア人たちは言いました。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。さて、続いてイエス様がカペナウムで王室の役人の息子を癒されます。43節から46節。さて、二日の後、イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分のふるさとではたっ飛ばれないと証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは、かつて水をブドウ酒にされたところである。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。ここで再びヨハネが、主と弟子たちの一行がどこにいるのか、詳しい居場所を記録していることに注目してください。イエス様はサマリアを去ってガリラヤに行かれます。そして多くのガリラヤ人たちが主を信じます。なぜなら彼らは祭りの時に主を見かけ、主が行われたことを見たからです。そしてその後主は特別にガリラヤのカナに行かれます。そしてそこには病気の息子のいる王室の役人がカペナウムからやってきていました。47節。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて、息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。ここに息子のために信仰を働かせている父親がいます。これはちょうどさっき話したことの実例です。あなた自身のお子さんがイエス・キリストと個人的な接触があるように十分確認してください。父親にとって肝心なことは、息子をキリストのもとに連れて行くことです。私たちには自分の家族をキリストのものであると主張する権利があると思います。私たちは他の人たちの人生に私たち自身の影響を及ぼさなければなりません。あなたは自分の家族のために証とならなければならないし、あなたがキリストを信じる生きた信仰を持っていること、それが働いていることを自分の人生の中で示していかなければならないと私は信じています。続いてマギー博士は自分の経験を次のように話しています。ロサンゼルスの教会のあるメンバーの男性が私のところにやってきて、彼の息子の救いのために祈ってほしいと私に頼みました。残念なことに、彼は教会の役員でありながら、彼の生活は良い証になってはいませんでした。 彼の息子は家から出て行ってしまいましたが、私は正直そのことで息子を責めることはできませんでした。その父親は私に、息子とぜひ話をして彼をキリストに導いてくれるようにと懇願しました。しかし私はとても率直に彼に次のように言いました。あなたはこれまで長い間、教会で牧師の悪口や批判をしてきたので、今さら私が息子さんに会っても、彼は私の言うことに耳を傾けないでしょう。証にならないあなたの生活が、あなた自身を息子さんに対する影響力を失わせてしまったのですよ。ですから、今私にできることは、誰か他の人があなたの息子さんに良い影響を及ぼして、主に導いてくれるようにお祈りするだけです。これを聞いておられるあなたがもし親であるなら、あなたの人生は子供たちにとって良きにつけ悪しきにつけ彼らの一生を左右する力強い影響を及ぼすのだということをぜひ覚えておいてください。王室の役人はイエス様のところに来て、死にかけている自分の息子を癒してくださいと頼みました。48節から50節。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて、帰途に着いた。この人は自分がただ印と不思議を求めているのではないと反抗しました。彼はどうしても自分の息子を助けたかったのです。それだけが彼にとって重要なことのすべてでした。それでイエス様はこの人の信仰に応答され、息子を癒されたのです。でも彼がこの息子を病気になる前にキリストのところに連れてこなかったことは残念です。それが一番大切なことだったのです。彼は息子が病気になってから初めてキリストのところにやってきました。一方サマリアの女は自分自身は悪い女だったにもかかわらず、男たちを主イエスのもとに連れてきました。あなたはどんな説教者も福音を伝えることのできない人に影響を与えることができます。事実、あなた以外の人は誰もその人に福音を届けることはできないのです。あなたは必ずその人に良い影響を及ぼすことができます。どうかその人のために祈り、証の機会が与えられ、その人をキリストのもとに導けるように祈ってください。51節から52節。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第七時に熱が引きましたと言った。ヨハネがどの時間を使っているか見定めるのは難しいことです。ローマ時間では夜の7時頃です。53節から54節。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。父親は自分の家の者全部がキリストを信じるように導きました。その家の者たち一人一人が、個人的に信仰を働かせなければなりませんでしたが、この役人は彼らを主のもとに導き、キリストのために自分の影響を彼らに及ぼしたのです。そしてこれがイエス様が行われた二つ目の印でした。さて、いよいよヨハネによる福音書の五章の学びに入りたいと思いますが、ここにはベテスダの池のところで主が無力な人を癒されたとても素晴らしい出来事が書かれています。実際ある意味でこの奇跡は キリストのミニストリーの曲がり角です。ご覧の通り、この奇跡によって憎しみの尾行者たちが主を追いかけ始め、主を十字架の死に追い込むまで、彼らは主を追跡するのをやめません。16節から18節。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。ご覧の通り、彼らとの衝突は安息日に関してでした。彼らは主が安息日に行われたことのゆえに、絶対に主を許しませんでした。彼らは主を憎みました。なぜなら、主がマルコによる福音書の2章でこう言われたからです。マルコ2章の27節。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。主がここで行われた奇跡によって彼らは本当に主を殺そうと考え始めました。彼らは安息日のゆえに、そして主がご自分を神様と等しくしたゆえに主を憎みました。ここにはご自身を神と等しくしてとありますが、これは明らかにイエス様がご自身の神性を主張されているからです。リベラルな人たちが聖書はキリストの神性を教えていないと言いますが、その人たちが何のことを言っているのか私にはわかりません。彼らは甚だしく無知か、全くもって不正直かのどちらかだと思います。彼らは主イエスに賛成しなくても良いでしょうし、聖書に同意しなくても良いでしょう。でも、ここに書かれているこの簡潔な、ご自身を神と等しくしてという言葉に、どのようにしたらこれ以外の解釈をつけられるというのでしょうか。これがイエス様の神性の主張ではないとしたら、イエス様は他に一体何を主張したために、ユダヤ人の指導者たちから殺される羽目になったのでしょうか。さて、この章はユダヤ人の祭りで始まっています。これがどの祭りであるかという疑問が出てきますが、おそらく杉越の祭りだと思います。ユダヤ人の大きな祭りは3つあります。申命記16章の16節には次のように書かれています。あなたのうちの男子は皆、年に3度、種を入れないパンの祭り、7週の祭り、仮用の祭りの時に、あなたの神、主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。ヨハネの2章には杉越が、7章には仮用の祭りが書かれているので、多くの人たちがこの祭りはペンテコステだと推測してきました。ここではどの祭りかは本当には重要なことではないので、書かれていません。私はむしろ杉越のお祭りがもう一度来た可能性があると思いますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、スカルの井戸で女に語られるその2、イエス様、カペナウムで王室の役人の息子を癒される、そしてイエス様、ベテスダの池で男を癒されるというテーマで、ヨハネの福音書4章25節から54節と5章16節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書5章1節から21節、イエス様、ベテスダの池で男を癒されるその2、そしてイエス様の主張というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。